それでは今日の御言葉へ書きます。主語は一つ書き上げて、第二コリントと書きましたが、第一コリントです。第一コリントの2章の9節から、多分16節まであります。 イエス様が信じてないんです。イエス様信じてなくて、信条が信じました。もう何年もですね、そこに出入りしている女性でした。で、その女性がですね、私に質問したのはですね、いろんなことを質問でした。神様がありならば、で、これはどういうことなんですか。で、聖書の中では、こちらには神様いいと書いて、こちらには神様はダメだと書いてある。聖書の言葉の、がちょっと、ちょっと違うじゃないか。まあそういうことを言われて、ずっと質問されたんですね。神が愛ならば、なんで戦争が起こっているんですか。神様が愛ならば、力あるお方ならば、なんで飢餓で苦しんでいる人たちが、日々にですね、何人もしても何百万人という人たちが苦しみ、何十万人という人が死んでいるんじゃないですか、毎日。で、そういうことを言われてですね、そして私は聖書を通してですね、これはこういうことだろうと思います。聖書はこう書いてあるので、こういうふうに信じなければならない。聖書の神の愛はですね、どんな時にも絶対変わることなく私たちを愛している。災いがあったとしても、どんなに苦しい出来事があったとしても、神様の愛はそこで実践されていますよと話をして、そうしましたらその姉妹はですね、納得して帰ったんですね。納得して帰った。喜んでですね、あなたお祈りして帰ったんですね。で、その姉妹が帰った時に、そこの教会の家庭集会のリーダーが育ちました。私に言いました。あの人ダメでしょ。もうね、ひどくばっかり。神様信じるというのはね、もう理屈とかそんなんね、したらダメなんですよ。もうイエス様信じるか信じて、信じた後にやってくる神様が教えてくださるまで、そうしたらいいんだけども、あの人はそういう状態で、もう2年近く教会に行って、教会に出入りするだけなんです。で、その時にそのリーダーの方が言ったのは、確かに信じることはね、信じることは必要かもしれない。信仰というのは大切だと。信じることはね。でもね、内容を知らなくて、神様の内容を知らなくて、信じるものの内容を知らなくて、信じることは、それはですね、愚かだと私は思うんです。と言ってですね、その時帰ったんですね。帰ってからですね、ここなら私は言い過ぎたかな。ね、教会の、およその教会の、ね、家庭集会の内容のリーダーの人に、ね、一生懸命やってはるのに、その人たちを集めてやってはるのに、ちょっと冷たいこと言い過ぎだなと思って、すごく後でこう責められたのに、もんもんとしておったんですね。そうしましたら、1週間ほど経ちましたら、そこのリーダーの方がですね、手紙を書いていくからで、何かと言いますと、本当に感謝します、この間の家庭集会で、いろいろ話をしてくださったことによって、すっきりと、その姉妹はすっきりと気持ちが晴れて、その次の週に洗礼をしました。で、それを読んだときにですね、ああ、よかったなと思ったんですね。で、信じるということは、盲目的に、がむしゃらに信じる場合も必要かもしれませんが、基本的に私たちは、神様の御心を知った上で信じなければならない。神の意思を知って何を求めているのか、何の神様の約束に従って私は信じているのか、私たちはですね、しっかりして信じて、しっかり知って信じなければならないんですね。そして今日のメッセージの内容、主語の中にも書いてありますが、一番の大きなポイントはですね、神様は私たちのためにいつも祝福を準備してくださることを信じて信じましょうということです。例えば、今日の言葉があるように、神様のしてくださることは目で見ず耳で聞かず心の中に思い浮かばなかったことを神はいつも準備し、それを、いつもそのように私たちに導いてくださると聖書は教えているんですね。で、聖書の創世記からずっと順番に結構見ていきますと、神様はいつも備えてくださるということを知ることができると思います。例えば、神は天と地を創造されました。天と地を創造されたけども、一瞬にしてですね、アダムとエバがですね、地球ができたわけではありません。暗闇があって、その竹島のお祈りの中にありましたように、闇が覆っていた。闇が覆って、水の上を、闇が覆い、そして水の上を神の霊がうごめいていた。そして第一番目に神様が行動したのです。光をあやっていたときに、闇の中に光が言い出されて、ここに創造されて、闇を切り分けて、そして闇を退けたら光が出てきた。 そして次から次とですね、土ができ、そして固まった土ができ、そして海が水ができ、上の水と、まあ、とにかく、地球ができます。地球ができて、そしてそこにありとあらゆる生物、ありとあらゆる海の生き物、ありとあらゆる空を飛ぶ生き物、ありとあらゆるですね、動物植物がそこに入れたときに、最後の見た目の最後の最後にですね、アダムを創造する。ですから、神様はアダムを創造するために、前もって準備し、前もって準備し、そしてアダムのために、傷つけるものも何もないところの素晴らしい環境を整えて、そして 食料を食べるものに困らないような状況を作ってアダムを創造してそこに置かれました。神様は準備してアダムを創造したんですね。アダムを創造してから困ったな、アダムの住む家がないから今日地球でも作ろうかじゃなくて、全てのことを準備してアダムを創造したんです。そしてアダムが一人では寂しそうなので、寂しそうなので、アダムを眠らせる、この心の、この胸の、この骨からですね、エヴァを創造されました。助け人として創造されました。ですから、アダムとエヴァは神様の準備されたところで、そして何らか問題なくそこで、彼らは生活することができたんですね。例えば、創世記の12章の中にも同じような内容が書いてあります。アブラハムという人が神様から声をかけられました。そして聖書の御言葉をいただきますが、この後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの家の父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福しても私は祝福し、あなたを呪うもの私はの地上のすべての民族はあなたによって祝福される。と書いてあります。ですから、アブラハムに神様おっしゃいましたけども、アブラハムに、ね、そこから出て行って私の示す地に行きなさいとおっしゃったときに、もうすでに神様は向こうの、はるか向こうのカナダの地でアブラハムのために準備をしていらっしゃる。アブラハムは神様の御心に従って歩みさえすれば道は開けていくんです。で、正しく信仰を持って歩めば道はどんどんどんどん開いていく。歩まなかったら目の前は混沌としている。混沌でも信仰を持って一歩踏み出したら道が開かれ、そしてまた一歩踏み出せばまた道が開かれ、そしてどんどんどんどん信仰を持って導きを信じて、そのまま信仰によって歩めば道がどんどんどんどん開け、そして、ね、子孫が生まれ、国が生まれ、そしてその後に大勢のですね、富が彼に与えられた。だからアブラハムは創世記の22章のところでこう言いました。一回は仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何をしてもならない。私は我が神を恐れることは、あなたが神を恐れることはよくわかる。あなたは自分の子、自分の一人子さえも惜しまないで私に育てた。アブラハムが目を上げてみると、身を角を破りにかけて生き物の雄羊がいた。アブラハムは生きてその雄羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄とされた。そしてアブラハムはその場所をアドナイリベと名付けた。今でも今日での主の山の上には備えがあると言い伝えられている。主の山には主の備えがある、主の備えがあるとこのアブラハムは言っているんです。アブラハムが主の山に登らなければ備えに預かることはできます。彼が立ち止まって神様をおっしゃっていることはそんなことあるかな、じゃなくて、アブラハムは神様が言われたことを忠実に信じて、必ずそこに行けば、イサクを捧げようとおっしゃったけど、何かある神様、神の愛を信じる、神様の祝福を信じるアブラハムは、信仰によって、イサクを捧げに、モリアの山に、主の山に登ったところに、そこに備えがあって、イサクを捧げずに、羊がそこに、藪にかかっていた。だから信仰を持って進まなければ、歩まなければ道は開けないし、主の恵みに預かることはできない。ですから、私たちの信仰というのは、主の山には備えがあるから、ね、信じて、それを信じて信仰生活をしなければならない。で、動かない、何もしなければ混沌である、世の中混沌。で、私たちが住んでいる日本でもですね、明日は、 ね、何が起こるかな、まあ、分からないことがいっぱいありますよね。ね、アメリカの大統領選挙があって、その大統領選、大統領に選ばれた人によって日本の経済がまた震われるし、いろんなこのことが起こる、変化が起こると思いますし、中国にもあるし、北朝鮮の問題もあるし、そして地震の問題や台風の問題、いろんなこの天然地の問題があります。で、そういうふうな不安な状況の中に私たちは生活し、主にあってしっかりと自分の行くべき道を、定めて私たちは前進していくわけです。その時に主の病に備えがある。で、信じて私は一歩踏み出し、私はこの人生を行こうという、そういう信仰ですね、私たちは全然起きなければならない。このようにして神様の病には備えがあるという信仰を持って信じるということをまず今日ですね、心がけていただきたいと思います。第2番目に、ではどうしたらですね、どうしたら、この主の病に備えがある備えに預かることができるのかということです。第5人と、2個と言いますが、今日の御言葉の中にもう一つ、第5人、10節から神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊は全てのことを探り、神の神にまで及ばれるからです。神様の御心は聖書を読めば大体はわかります。聖書の御言葉にほとんどのことが書いてあります。読めば、で、そして読めば信仰が湧き上がり、信仰は聞くにより、聞くはキリストの言葉によるという御言葉があるように、これを読めば大体の神様の御心はわかりますし、信仰が強くなり信じることができます。でも聖書の御言葉は読んでも読んでもわからないところがあると思いませんか。あるところはわかるよね。でもあるところよくわからない。そして聖書の御言葉を読んで神の御心を分かったけども、これが果たして私の今日の問題に、今日の日々の生活にどういうふうな祝福になるかよくわからない。だからつながらないですね。聖書の御言葉と自分の生活が、なんか、ね、全然違う離れた世界。教会では神様を礼拝するけども、世の中に出て行って仕事をしたら全然違う世界で、私たちは何を信じて生きたらいいのか私たち不安になります。でも聖書の御言葉の分からないところをつないでくださるのは、ここに書いてある聖霊様という方でいらっしゃいます。聖霊様は神様の御心の神にまで私たちを導いていてくださり、そして次の御言葉が、最後の御言葉に、最初の御言葉にね、神様の祝福を得させるために神の御霊が私たちの地に宿っていらっしゃると書いてある。ですから私たちがしなければならないのは、神様分かりました、あなたの御心分かりました、でも日々の生活で私に対する神の御心は、うちにいらっしゃる聖霊様に尋ねなければならないんですね。
アメン。
神様こう書いてあるけども、ね、私の内側に私を悟りへと導いてくださる神様の知識へと導いてくださる聖霊様、私をこの御言葉を理解させてください。
アメン。
これはですね、聖霊様との交わりが必要です。
アメン。
聖霊様との交わり、聖霊様は神様と私たち人間の間をつないでいる橋だと言います。その行ったり来たりをする、交わりをすることによって神と私たちの間を綱渡しをしてください。私たちの祈りを聖霊様が神の身元へ持っていてください。神様のすごい力強い働きを、祝福を私たちのもとに持っていただいてください。現実に私たちを祝福してくださる。だから私たちにしなければならない第2番目は、聖霊様との交わりをしなければならない。天の神様というのは私たちはよく見ております。天の神様こうしてください。イエス様によくわかります。イエス様は十字架の上で確かに血を流してやる私たちのために贖いを成就してくださる。でも聖霊様何するのかな、よくわからない人、私も信仰生活を持った時にそう思いましたね。聖霊様は何してるのか。でも聖霊様はこの今日の御言葉のように、神の御心が実現し、神様の祝福が 実を結ぶように私たちに働いていらっしゃる神様なんですね。
そ
のことを私たちは感謝しなければならないです。交わりをするということはどういうことでしょうか。ね、聖霊様に話しかける、聖霊様にお祈りの疑問を持っていく、聖霊様に自分の願いをこれを訴える、そして聖霊様と共に喜び、共に感謝し、共に悲しみ、共に涙をするという、そういった交わりを私たちはしなければならないです。そしてその時にですね、聖霊様は私たちが人格を持っているように、地上位といいますか、感情と意志と思いというのを持っていますよね。私たち感情を持っています、心があります。この心、感情というものは神様が、神様の性質として私たち人間に与えたものなんです。ですから神様の持っていらっしゃるこの人格的な交わりができる、そういう部分を私たちは神から分与されているので、私たちはこの聖霊なる神様、神様と交わりできるね。聖書の中に聖霊を悲しませてはならない、御霊を消してはいけません、御霊を悲しませてはいけません、御霊は自分の意思を持っています、御霊は感情を持って私たちに、ね、感情を持って私たちに接しているという文章がたくさん書いてあります。ですから私たちはこの聖霊様の感情ある、心があり、私たちと会話ができる、そういう方としてこの方と深い交わりをしていかなければならないですね。私がイエス・キリストを信じたのは昭和の51年の5月の31日に信仰を持って洗礼を受けました。寄付 の、 上の方でですね、上流の方で彼と2人で洗礼を受けました。そしてその時はですね、まあ何度も証をされていた、頭でほとんど 90% ぐらいは神様信じ、イエス・キリストを信じています。まあ、聖霊様なんてちょっと分からないその時はね。神様は信じていたし、イエス・キリストの恵みはしてからしていましたが、神とイエス・キリスト、ね、90% ぐらい信じて、あと 10% はどうしても頭で理解できない部分ですよね。ね、聖書の中の90% もこの方以外に神はいないだろう、神と言えるならこの方だろうというのはもう 90% 信じていました。ですからその 90% を信じている状況で心を決心して、で洗礼に、洗礼を受けたんですね。でも洗礼を受けている時にね、どうもその 10% が分からない、要するに何しますか、頭で理解して信じているけども、心から私の存在をかけて神を信じているという、あとの 10% か限りないね。洗礼受けた時にですね、ああもうその 10% どうしようかな、まあいいか、もう 90% 信じてるし、この方以外にもうね悔いはないから信仰に行こう、信じよう、洗礼受けました。で洗礼受けたらですね、まあとにかくすっきりしてですね、そして自ら上がりました。でもあと 10% どうもその神様が生きている実態がね感じない、頭では神様が生きている、あ、ここにも神がない、こっちにも神がない、こっちにも神がない、あるけども、私の心に響いてこない神様が私を生かしていると実態がなんか響いてこない。で、5月に洗礼を受けて、6月に、それはですね、まあ、竹島にも、ね、言われたかもしれない。聖霊を受けなさいと言われたんですね。聖霊の恵みとして、聖霊のバプテスマを受けたら、聖霊様を受けたらいいわ。6月に一生懸命、ね、お祈りに行ってですね、自分一人で一生懸命祈って叫んで、で、まあ、人の身を見まねで大声で叫んだりしたけど、なかなか下ってこない、聖霊様が下ってこない、大変聖霊体験しないんですね。で、6月の末に、前もお話をしましたように、中国人の神戸教会の前のですね、会合の建築の時にですね、蔡志先生がいらっしゃって、御殿に戻られた方が、でその先生いらっしゃって、私も全然名前も知らないけど、とにかく行ってきたら、人が言われたので、とにかくチラシ持って、その中田の教会に行ってですね、受けました。で、行ったら、2日目に、まあ、聖霊様に踏むって言ったんです。その時にですね、その時に、私が書いたのは、その 10% が完全に、ね、それは解消してしまった。私のうちに神様が生きていて、私の霊と魂を生かしているのは、私の肉体を支えているのは、そのうちにいらっしゃる神なんだ。 この聖霊体験をするということによって、父なる神様とイエス・キリストと聖霊様によって、私の人生が全く 100% 信仰によって変えられて、信仰者として変えられてしまう。だから、皆さんの中にイエス・キリストを信じていながら、うちに聖霊様がいらっしゃいますよ。でも聖霊様がいらっしゃるけども、聖霊様がその魂と肉体と自分の人生に働いて、生きて働いているという体験をするためには、どうしても聖霊様を自分の全身を捉えているその体験をしなければならない。その体験をするときに、体験をするときに、初めて私は 90% じゃなくて 100% の信頼を持ってこの神様を信じ、イエス・キリストを信じて、ね、信仰生活しようと決心をする。もう二度と再びですね、元の世界に元の人生に帰るということはその時からありえなかった。疑いが全部なくなってしまう。私が生きているのは、ガラテの2章の19節、20節から2章に、我がうちに、ね、私が生きて、私は生きていません。私のうちにいらっしゃる、私のためにご自身を流され、死を流されたイエス・キリストを信じる信仰によって、私は肉によって生きていると、これ、当然ね、違うと話してる。生きているということを体現することだ。パウロが内住のキリスト、内住のキリストと言いました。で、うちに聖霊様は、すなわち神が生きているということを体験しなければならないとパウロが言いました。これをですね、その時に体験することはできます。先ほども言いましたように、イエス・キリストを信じたら聖霊のバプテスマをうちに受けてます。うちに聖霊様がいらっしゃいます。でも聖霊様が私の人生を全く私の心を神経精神を全部支配して、もう劇的に私たちの内側に生きていることをお示しになったるバプテスマの聖霊の恵みを受けなければならないんですよね。それから聖霊体験をした時にですね、変わったことは、聖書の御言葉がよくわかるようになりました。神様の御心を知るために聖書の御言葉を開きます。いつもその時は公演になりましたら、すぐ次の、 7月ぐらいからね、7月にもいろんな経験しましたが、7月に、いつも何に礼拝行って、木曜日の祈祷会行って、信仰生活をしていました。で、聖書を読む時にいつもですね、読みますね。で、後悔、ちょっとおかしいな。これは今の20世紀、その時20世紀ですか、ね、20世紀の世の中の考えとちょっと違う。これは常識、20世紀の人間の常識とかちょっと相言えないものがあるな。今まででしたらこれおかしいじゃないですか、神様。って言ってます。でもその時にね、ああ、どうぞこれ読み切れない、理解できないの聖霊様を、これの神を教えてください。というふうに言うのかな。それから、聖霊様は私たちに語ることができるんですね。神の御心を教えることができるんです。それはどういうことかと言いますと、私たちの心の奥底に聖霊なる神が私たちの霊と共に住んでいらっしゃるんですけども、私たちの魂の思いの中に、感情の中に、ね、聖書の御言葉を思い出させて、浮かび上がらせてください。どうしたらいいかな。どうしたらいいかな。だってこう祈ってる、祈ってるとどうしたらいいんかなと思うときに、ふっと、あ、御言葉がふわーっとここに入る。ね、あの時には、ね、ラザロはこうしただろう。あの時にはヨハネはこうしたでしょう。あ、そうか、こういうふうなところを私が持っている問題を、ヨハネやパウルや、そしてまたヤコブが経験している。あ、あの御言葉なんだな。神様はそのようにして聖霊様を通して私たちに神の思いを、神の答えをくださるんですね。いろいろことに対して神は聖霊様を通して私たちに、ね、答えてくださっているんです。それが神なんですね。その時にですね、あ、そうか、ね、問題があっても何があってもですね、神様は必ず分かるように準備し私に教えてくださるんだ。だから焦らずに、うろたえずに、神様の準備された祝福を信じて、そこで、ね、順風満帆に来てもそこで行き詰まった時にそこで立ち止まって、さあ聖霊様、次はどっちに行くんですか。あなたが道を開くまでは私はうろたえません。ここで待って、道が開いたらそっちに進みましょうという、そういう信仰生活に今度は変えられていく。先ほど言いましたように、 私たちは神様がいつも準備してくださり祝福してくださることを信じて、どんな時にも待ち望み耐え忍び忍耐を持ってそこで立ち止まり祈らなければならない。見ていただけたら私たちは進まなければなりません。祝福に向かって私たちは進まなければなりません。必ず祝福してくださることを信じて前進しなければなりません。神は神を愛する者と共に働いて万事を益としてくださるというロマ書の8章の28節の御言葉にありますように、今日の御言葉のように第1コリントの2章の9節に、目で見ず耳で聞かず心の中に思うかなかったことを神は神を愛する者にいつもそのように備えてくださると信じて、私たちは前をですね向いて前進しなければならない。基本的なことは神様は祝福を準備なさる。私たちは求めれば主に出会い、主は私たちにその計画を、ね、教えてください。エレミア33章の3節の中に、大体そういう内容も書いてあると思いますね。私たちは、ね、無我夢中で信じるのではなく、ね、理解して信じましょう。祝福を信じて、祝福を理解して信じましょう。主は備えてくださることを信じて、私たちは、そのことを知って、私たちは信じて、前進してまいりましょう。愛する天のお父様、あなたは恵みの中に私たちの人生を導いてくださっていることを感謝します。私たちは自分たちのいろいろな失敗やらまた行き詰まりの中においていろいろな重荷や苦しみを背負うことがあります。でも神様、苦しみであることは私たちの避けて通れないことです。私たちの肉体の衰えを通して体の衰えを苦しみを追うことは避けて通れないことです。でも神様はそのことを十分に理解してくださり、私たちの弱い心を理解して私たちを励まし憐れんでくださって、私たちがその中にあっても平安を得てまた祝福を感じて立ち上がることができるように力を与えていてくださることを感謝します。神様、あなたがあなたに従う者に良いことをしてくださり、また素晴らしい祝福を与えてくださることを信じて、今日も勇気を持って前進させてくださるようにお願いいたします。
アメン。
主イエスキリストの皆によって祝福してお願いいたします。
アメン。